小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。先日、盲導犬を連れているという理由でお店や施設の利用を拒否された経験がある人が6割に上るという調査結果が明らかになりました。2016年4月に障害者差別解消法という法律が施行されて3年経った今も、このような現状がまだまだあるということですね。そこで番組では今週から3週にわたって盲導犬ユーザーを取り巻く環境について特集します。まずは盲導犬ユーザーの現状について調査を行った盲導犬育成団体アイメイト協会の塩谷隆夫代表理事にお電話でお話を伺いました。塩谷さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
アイメイト協会では1957年の発足以来、1400組近くの盲導犬とユーザーを社会に送り出しているということですが、そういった意味では盲導犬のパイオニア的な存在ですね。さて、早速本題に入りたいと思いますが、今年に入ってからアイメイトの盲導犬ユーザーの皆さんに対しましてアンケート調査というものを行ったそうですね。
はい、そうですよ。
で、この目的を含めてどんな状況だったのかというのをちょっとお話しいただけますか。
はい、まず目的は一つはですね、実態を知るということですね、
はい、
現状を知るということ、そしてその調査を行うことによってまた対応法も浮かんでまいりますし、それとやはり社会の方にもそういった状況を発表することによってですね、現状の認識をしていただくというようなことが、
はい、
大きなところだと考えております。
で、これは今年の2月から3月ぐらいにかけておやりになったわけですね。
はい、そうです。
大体これ何人ぐらいにを対象におやりになったんでしょう。
はい、アイメイト使用者全国に約300人弱いますので、
はい、
その皆さんにアンケートのですねをお願いして、
はい、
回答を得まして、
で、
回答を得たのが85人ですね。
はあ、はあ、
はい。
で、具体的にはどんなアンケート調査だったんですか。
そうですね、まず、16項目ほどあるんですけれども、
はいはい、
ですから、どんなところで、どのような対応を受けたかとか、どのような差別を受けたかというようなこととかですね、あとそういう時にどのように理解を得られるように努めたかというようなことを含めて、
はい、
のアンケート調査になっております。
いろいろ調査された結果ですね、盲導犬連れてるっていうことを理由にしていろんな、はい、ことを断られたり拒否されたりということが、はい、視覚障害者がそういう経験があると答えたのが 52.9% ということですけれども、
は
い、もう半分以上の人がそういうふうな状況で拒否されたりしてるんですね。
そうですね、やはり飲食店ってのは圧倒的に多いですね。
はい、
80% ですからね、比率で言いますと。
そんなに多いんですか。
はい、それに続いてホテルとか旅館の宿泊施設、
はい、
これが 33% ちょっとですね。それからあとはタクシーが 18% 弱というようにですね、この辺がもう圧倒的に多いですね。
これは理由としてはどんなことなんですかね。
結局ですね、ちょっと遠回りな言い方かもしれませんけれども、まずペットとしてでも犬をきちんとしつけて飼ってるっていう方は少ないですよね。
ああ、そうか、はいはい。
だからその犬に対する先入観念っていうのは 吠える、噛む、汚すっていうものがあると思うんですね。だからそこにつながってしまって、そういう飲食店であれば、テーブルの上のお客さんのテーブルの上のものを食べてしまうんじゃないかとか、
そういう理由でやっぱり断るっていうことが多いわけですね。
そうなんですね。それとですね、今度は対社会に対してなんですけども、その犬を受け入れるというふうに考えるからブレてきたんだと思うんですよ。その何て言いますか、人は目として犬を使ってるわけですから、でそのあくまでも人の問題なんですよね、そういう人間の問題なんだ、人権の問題なんだという観点に立って考えていただかないと、いつまでも今度犬でですね、
そうかそうか、
正しい理解が得られない。
確かにそうですね、
はい、
アイメイトという言葉が表すように、
はい、
人の目の代わりになっているのが犬なんですよということですもんね。
そうなんです、
うん、
でそのためにですね、はい、その使用者の方は4週間泊まり込んでですね、しつけの維持のことも含めて、
はい、
120キロ歩いて勉強されてるんですね。ですからそういったことは全然知られておりませんで、
はい、
どういうふうに受け入れたらいいんだろうかという、人が忘れられてしまう現状が非常にありまして困ってます。
まあ、確かに今塩谷さんおっしゃったように人権の問題なんだと、これはね、
はい、
人の目の代わりを犬がしているだけで、犬そのものがどうのこうのじゃないよと、犬はちゃんとしつけられてるから、
はい、
人に迷惑かけたりすることはないんだよっていうことですよね。
はい、で仮に受け入れてみてですね、
はい、
何かその犬のことで気になることがあれば、その使用者に伝えれていただければいいわけです。
ああ、そうかそうか。
そうするとその使用者がきちんと対応しますから、だからそういったふうに主役は人なんですね。
そうですね、確かに。だからその辺の考え方もやはり我々、含めてみんなで理解していかなきゃいけないっていうことですね。
そうですね、
でやっぱり断られる場所というのは、
はい、
例えば初めて行った場所っていうのは結構断られちゃう可能性もあるんですけれども、しょっちゅう行ってる場所で断られちゃうってこともあるんですか？
ありますね。ですから今回のアンケート調査でもですね、
はい、
初めて行った場所で断られたと拒否にあったという方が、まあ、67% 弱いるわけですけれども、ははは、自宅の周辺でも 24% 強いるんですよね。
そんなにいるんですか？だって自宅の近くだったら、あの方は盲導犬ユーザーだなっていうことを知ってる人だもんね。そういう人に断っちゃうわけですか？
そうですね。ですから、まあ何て言うか、例えばですね、大きな、なんていうの、施設なんかですとですね、
はいはい、
ファミレスなんかですと、その時の担当者によって違いが出てくることもよくありますね。
ああ、そうか。
だからそういうところが近くにあれば、自分のうちの近所であっても担当者が全然変わってると、拒否されてしまうということは例はよくあるようです。
これは毎年調査なさってますけれども、やっぱりこの調査項目でいろいろと比較ができると思うんですけれども、
はい、
毎年毎年その変化っていうのはやっぱりあるんでしょうか？
多少ですね、そういう拒否されたっていう例が多少減ってるということですね。
ということは法律がまあ施行されて、やっぱり法律化されると、はい、その効果っていうのは結構出てるのかなと思ったけれども、そうでもないぞっていう感じでしょうかね、実際はね。
そう思います。結局、この事業に関わってて思うのはですね、
はい、
なんでしょう、例えば視覚障害者に知り合いがいるとか、そういう方だったらまだですけど、分かる場合もあるんですけども、自分に関係のないことには全然関心をお持ちじゃないという方が多いんだろうなと感じることはあります。
それは大きいですね。
ですから、その差別解消法という法律自体ですね、
はい、
あることを知らない、あるいは考えたこともないという方が非常に多いですね。
法律があること自体知らないということも、やっぱりこれは何らかの形でもっともっと知らしていくことが必要だと思うんですけれども、法律ができたとはいえ、実態としてはそんなには変わってないよっていうのは、現状でしょうか？
そう思います。それとあと、この罰則がないっていうこともどうなのかなと思うんですね。ですから、飲食店やなんかによってはですね、 その法律があるのは知ってるけども罰則ないから入れないんだってはっきり明言した方もいるんですよね。
そうですか、
だからそうなるとやっぱり何らかのペナルティーがなきゃダメなのかなという気もします。
なるほどね、
はい。
まあ、今回の調査、この調査を通じて周谷さんからリスナーに、ぜひこれは分かってねっていうようなことってありますか？
そうですね、先ほども申し上げましたけども、やはりその犬云々じゃなくてですね、人を受け入れるんだということをまず基本に置いて考えていただきたいです。
そうですね、
そしてその受け入れてみて問題があればその犬への対応は使用者の方にお願いすると、でそれがきちんと対応してもらえない場合は出てっていただくということも選択肢にあっていいと思うんです。当然だと思うんです。
今日は公益財団法人アイメイト協会の塩谷隆夫代表理事に電話でお話を伺いました。盲導犬はペットではありません。視覚障害者の目となるために長い時間訓練を受けています。盲導犬についてどう対応したらいいかわからなかったり、誤った認識が入店拒否や利用拒否につながってしまっているようですね。塩谷さんのお話を伺って盲導犬について、そして障害者差別解消法という法律についてもっと発信していく必要があると感じました。アイメイト協会でも盲導犬について正しく知ってもらうために各種イベントやホームページで情報発信をされています。ぜひそちらもご覧ください。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。